使徒言行録の第5章17節から42節を朗読したいと思います。そこで大祭司とその仲間のサドカイ派の人々は皆立ち上がり、妬みに燃えて使徒たちを捕らえて公の牢に入れた。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間が集まり、最高法院すなわちイスラエルの子らの長老会全体を招集し、人たちを引き出すために人を牢に差し向けた。下役たちが行ってみると人たちは牢にいなかった。彼らは戻ってきて報告した。牢にはしっかり鍵がかかっていた上に、その前には万兵が立っていました。ところが開けてみると中には誰もいませんでした。この報告を聞いた神殿守衛長と祭司長たちはどうなることかと人たちのことで思い惑った。その時人が来て、ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えていますと告げた。そこで守衛長は下役を率いて出て行き、人たちを引き立ててきた。しかし民衆に石を投げつけられるのを恐れて手荒なことはしなかった。彼らが人たちを率いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペテロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテユダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人くらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、好き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていた。以上です。長い箇所を一気に、読ませていただきました。まあ、ここには読んでお分かりのように人たちの投獄のエピソードが記されているんですね。まあ、実は人たちがペテロたち人たちがですね、投獄されたのはこれで2度目なんです。1回目は使徒言行録の4章に記されていました。その時はペテロとヨハネの2人だけが投獄されたわけなんですが、まあ、今回はおそらく何人もの人たちがいっぺんに捕らえられたんだと思うんですね。もしかしたら12人全員であったかもしれません。なぜ再び投獄されたんだろうか。28節のところで大祭司が人たちにこんな尋問をしています。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。1回目の投獄の時にもうこれからは福音を述べ伝えることは禁ずるとね、 厳しく命じていたんですね。ところが人たちはそれにもかかわらずというか、相変わらずというかですね、いや、ある意味ではそれ以前にも増してですね、ますます熱心に伝道し続けていたんですね。でそれがために福音がエルサレム中に広まってしまったっていうんです。まあおそらくそのことは権力者たちにとっては、大きな恐れであったんじゃないかと思いますね。また人たちは一貫して十字架にかけられたイエス・キリストの復活を述べ伝えていたわけですが、それは同時にメシアであるイエス様を十字架につけて殺してしまったこの大祭司をはじめとするエルサレムの権力者たちの罪、彼らの過ちをですね、指摘することでもあったわけですね。そういう意味では権力者たちにとってはこれはもう腹の立つことであって、彼らは激しく怒って人たちを殺そうとしたということも書かれてありますね。まあ、ここに見るように教会に対する迫害というのはエルサレムで教会が誕生したその最初の時から始まっていたということが言えますね。しかしそれは決して何か思いがけないことが起こってしまったということではありません。なぜならばイエス様は前もって弟子たちに向かって迫害や困難がある、苦難があるということをはっきり教えておられたんですね。ヨハネによる福音書の16章の33節というところでイエス様はこう言われました。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。迫害というのは神の国とサタンの国の衝突であって、歴史の中における神の支配とサタンの支配との戦いであるということができます。しかしこの戦いにははっきりと勝利が約束されているんですね。なぜならばすでに世に勝っているイエス・キリストが弟子たちと共におられるからです。それゆえキリストの弟子である私たちは慌てることもないし、恐れることもないし、勇気を出して前進することができる、それがイエス様のおっしゃっていることなんですね。もちろんこの時もそうでした。神様はこの時実は2つの奇跡をもって人たちを守り、権力者たちによるこの迫害に勝利をさせてくださいました。その1つ目の奇跡は何かというと、神様が天使を使わして人たちを牢から解放してくださったっていう、これ不思議な出来事ですよね。19節から21節でこう記されています。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。これを聞いた人たちは夜明け頃境内に入って教え始めたと。これには権力者たちもね、一体何が起こっているのかってね、分からずに恐れと不安を覚えたに違いありません。これが一つ目の奇跡ですね。二つ目になされた、神様がなされた奇跡はガマリエルという人物を用いて人たちを釈放させたということなんですね。このガマリエルという人なんですが、ここにも書かれてますね。民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属する人だったと。このファリサイ派っていうのは、今回人たちを捕らえたのはサドカイ派の人たちなんですが、サドカイ派の人たちとは違ってファリサイ派の人たちは、人間の復活を信じていたんですね。で、復活を信じていないサドカイ派とは普段対立する立場にあったんです。この対立する立場にあったファリサイ派の、指導者の一人であるガマリエルという人物を神は用いてこの人たちを釈放してくださった、このガマリエルが最高法院で発言することによって、議員たちは納得してというかですね、渋々と言っているか分かりませんが、とにかく人たちは釈放されることになったわけですね。これもまた神様の知恵と力による奇跡であったということが言えるんだろうと思います。こんなふうに神様はこの時人たちを危機から逃れさせるために、時に応じたさまざまな手段を講じられて彼らを釈放した、彼らを守ったということができるんですね。それは何のためか。もちろん人たちを守るためなんですが、ここで天使がですね、人たちにこの命の言葉を残らず民衆に告げなさいって言ってますよね。つまりこの奇跡はただ単に人たちを守るっていうことだけじゃなくて、守ることによって伝道の働きをさらに前進させるためであったっていうことがはっきりわかるわけです。ペンテコステが起こる前にイエス様は弟子たちにこう告げました。使徒言行録の1章の8節。 あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると。まあ、有名な御言葉ですよね。この宣言の通り、キリストの弟子たちによる宣教の働きは、どんな迫害やどんな苦難をも乗り越えて、地の果てに至るまで継続する。全世界に広がっていくということですね。実際に広がっていったわけです。そしてその働きは、今でもずっと続いているということが言えるということですね。今日私たちはこの皆さんと一緒に見ている出来事の中で、人たちが示した行動と言葉から2つのことに目を留めて、そして学びたいと思うんですね。その一つは、最高法院の中に立たせられた人たちが大祭司の尋問に答えていった言葉なんです。29節、ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。これが人たちの答えであったわけですね。この地上におけるどんな権威や、あるいは権力にも勝って、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと命じられる神の権威に従うこと、それこそが絶対であると。これが人たちの考えであり、人たちの生き方であったわけです。そして何者にも脅かされない彼らの主張であったということが言えるんですね。一人の日本の牧師がこんなことを述べていました。私たちは人たちのように不退転の決意で伝道というものに取り組んでいるだろうかと考えさせられる。都合の良い時にしか伝道しないといった気まぐれなやり方がなんと多いことだろう。パウロも次のように言っている。神の御前で、そして生きている者と死んだ者とを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ、おごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。人たちにとってどんな圧迫や反対にもめげず、命の言葉を告げることは、神の命令の服従を意味していた。その場合、時の良し悪しや命の安否などは度外視していたのである。私たちは本当に神に従って生きているだろうか。ああ、心にずしんとくる、そういう言葉ではないかと思いますね。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。この言葉は、第二次世界大戦中、ドイツのヒットラーがですね、率いたナチ、それと戦ったドイツの告白教会と呼ばれる、人群れがあったんですが、その群れが最も大切にしていた聖書の言葉がこの言葉であったということが伝えられています。私たちに服従を求めるこの世の大きな力に立ち向かわなければならないときに、この聖書の言葉が大きな慰めになり、力になり、励ましになったということなんですね。しかし、一見そのような力が働いていないように見える時代に生きる私たちにおいても、実はこのことは同じであるんだと思います。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神は、あなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すために、この方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。これが人たちの言葉ですね。そしてこれが命の言葉なんです。神に従うということは、このイエスを復活させられた神に従うということです。そして神に従うということは、聖霊を受けて生きるということです。この御霊によって、聖霊によって生かされるということなんですね。そしてこのような信仰、このような確信があったからこそ、人たちはこの時鞭打たれて脅かされて、まあ、その後釈放されたんですが、その時にもこのようにすることができたということが言えるんじゃないかと思うんですね。41節と42節。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしみを受けるほどのものとされたことを喜び、最高法院から出て行き、毎日神殿の境内や家々で絶えず教え、メシアイエスについて福音を告げ知らせていたと。驚きますよね、こういうことを読むとね。こんなふうに伝道の働きは、激しい迫害にもかかわらず全く妨げられることがなく、さらに前進していったわけなんですね。しかも人たちは恥ずかしめを受けたことを喜んでさえいたって書いてますよね。どうして喜んだのかというと、それはここに記されてますように、イエスの名のために恥ずかしめを受けるものとされたことを喜んでいたっていうんですね。ここに私たちは もう一つのこととして目を留めておきたいと思うんですね。イエスの名のために恥ずかしめを受けるものとされたことを喜ぶ、イエス様のよみがえりの命を与えられた者たちは、そのイエスの御言葉を語ることによって時には恥ずかしめられるということがあるということですよね。それを神様は許されることがある。でもそれはイエス様が恥ずかしめられたのと同じようにということなんです。つまりそれはキリストと一つにされているということを意味しているんだということですね。そのことを人たちは喜んだということです。ある一人の牧師がこう言っています。この世において伝道者として主イエスのことを語り続け、主イエスのように生きるということは、人々から恥ずかしめられることであるかもしれないし、まるで値打ちがないものであるかのように扱われるかもしれない。しかしそれをこんなに名誉なことはないと喜ぶことができる心に生かされる。私はそこに伝道者として生きる者の一つの急所があるのだと思います。これは一つの戦いです。恥ずかしめられるということは嫌なことです。好ましくないことです。実際に恥ずかしい思いをさせられる、顔を上げることができないような思いにさせられるということすらあるのです。友達にすら恥ずかしめられることがある。しかし、恥ずかしめられるほどのものにされたことを喜ぶことを忘れたときに、教会はこの世にへつらい、権力者にへつらうようになります。名誉を求めるようになります。この世の人々から名誉が与えられることを望むようになります。使徒言行録はすでに教会が生まれてきたときに周りの人々に好意を持って迎えられたと書いています。確かにそうです。喜ばれるべき存在です。しかしこの世の名誉という尺度から申しますならば、むしろ恥ずかしい歩みをせざるを得ません。人たちはそれを喜んで受け入れたのです。そこでは世の人々が誰もが称賛するような奇跡を持って人たちを救うということを神はなさらなかったのです。重みのある言葉ですね、心に留めておきたいと思いますが、人たちは鞭打たれて恥ずかしい思いをさせられている時にも、今ここに言われているような思いを決して忘れていなかったんだと思うんですね。今ここで自分を恥ずかしめている、今ここで恥ずかしめを受けている私は、神に従って聖霊によって生かされている。主イエスがよみがえられた命の主であり、今私たちの導き手救い主であられるんだ。それは私たちを鞭打っているこの人々にとっても変わることのない真理なのだ。だからどうぞあなた方も悔い改めてもらいたい。この主によって罪を許されるところに立ってもらいたい。この証しをすることができる。いや、この証しをすることができた。その喜びが教会を、また人たちを支えていたんだと思うんですね。そしてこの喜びが今でも私たちを支えていると私は信じます。恐ろしいと思うとき、恥ずかしいと思うときに、人間に従うよりも神に従わなくてはなりませんという、この言葉を厳しい律法の言葉としてではなくてですね、神様の恵みの中に私たちを引き戻してくださる神からの呼びかけの言葉として聞き続けていきたいと思います。お祈りいたします。